露天風呂の敷地、また旅館の敷地をさらに越えた崖の下、幸恵は遺体として見つかった。洗面道具や荷物も遺体の近くに落ちていた。転落した衝撃なのだろうか、右腕がもぎれて悲惨な状態であった。他に目立った外傷はなかった。不思議なことに、脱衣所に荷物がなかったことを踏まえると、露天風呂に入ることなく荷物を持ったまま露天風呂の柵、そして旅館の柵を乗り越えたことになる。この件は自殺として処理された。もちろん幸恵が自殺なんかするはずもない。やはり何かいわくつきとしてたたられてしまったのだろうか。悔やんでも悔やみきれない。旅館を立つ際、その足取りは重く、苦しみや悲しみだけが重くのしかかる。旅館を去ってから、その悲しみに包まれた姿は家路に着くことはなかった。途中にある大きな湖の観光橋でその車は見つかった。人の姿はそこにはなく、後日湖にて水死体として発見された。全国ニュースで話題になるほどの事故だった。当時怪奇現象や心霊などの番組も多く、さまざまな形で取り上げられた。その後もこの部屋では数多くの怪我や事故が後を絶たず、重く受け止めた旅館はその部屋を永遠に貸し出すことはなかった。そして数十年後、温泉地を震源とした地震が発生、観光業に大きな打撃を与えて旅館は廃業しました。旅館の解体作業の際、地中より白骨化した遺体を発見。遺体には右腕がない状態で見つかり、さらに右腕はそこから数十メートル離れた場所で発見されました。くしくもその遺体を発見した場所は、かつて角の幸恵たちが宿泊した部屋の下で、さらに右腕が見つかったのは女露天風呂付近だったそうです。何かしらの力が働いて、さまざまな事故を招いていたのかもしれません。この話を聞いた時には背筋が凍るような思いでした。
今宵はお時間いただきまして誠にありがとうございます。いかがでしたでしょうか。有名な温泉観光地の旅館で起きたホラーかつ不思議で怖いお話は、もしかしたら何かの力が働いて不思議なことを起こしていたのかもしれませんね。そして今あなたの背後に何者かがいらっしゃるかもしれません。